ありがとう。作家の本田健です。今日もスペシャルゲストがいらしてます。メンタルアドバイザーベストセラー作家の並木義和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今、並木さんとはですね、はい、何本か YouTube を撮らせていただいてるんですけども、今まで公開したやつは、もう軒並み10万部、20万部ってついつい本のこと言っちゃった。10万回、20万回って再生されて、もう本当にね、大人気なんですけど、はい、今回もね、僕が並木さんに聞いてみたいなと思うテーマで、はい、そして僕の大好きなテーマである上昇気流に乗るっていうのをね、はい、伺いたいんですが、よろしいでしょうか。
は
い、
もちろんです。僕も大好きです、
はい。はい。ではですね、今日のテーマは、5月上昇気流に乗るために自分の波動を整える方5選ということで、はい、もうなんかすごい盛りだくさんで、その上昇気流っていうのと自分の波動を整えるっていう、僕が一番、はい、聞いてみたいテーマについてお話ししたいと思います。はい、はい、ではですね、さっき、打ち合わせでいくつか考えたんですけど、あとの、ねはい、一番最後のやつは並木さんが直感的に聞いた、あって想定外のやつが出てくるので、はい、楽しみに最後まで見てくださいね。さあ、では1番目、はい。感情のバランスを整えるってことなんですが、これはどういうことでしょうか。はい、
そうですね。一番ね、感情のその乱れというのが、一番僕たちの波動を揺らすんですね。うん、簡単に言うと。なので、やっぱり感情をいかに安定させるか、バランスさせるかっていうのは鍵になるんですよね。でいて、その感情のバランスを取っていくために、とにかくこれってポジティブになりましょうっていう話ともちょっと違うんですよ。
はい。
ポジティブシンキング。っていう、なんかこう、無理に自分の気分を上げていくみたいな、そういうことではなくって、うん、やっぱりこう気持ちをいかに穏やかに調和させていくかっていうことに意識を向けてほしいんですよね。で、これが一番逆に難しいっていうふうに思うかもしれないんですけど、やっぱり静かな時間を過ごすとか、穏やかな時間を過ごすとか、そういうことを意識していると、気持ちってだんだんそういったこう、ニュートラルに、こういうんではなく、ニュートラルになってくるので、このね、ニュートラルな意識っていうのが、実は僕たちの本質の意識そのものなので、だからこのね、ニュートラルさを心がけていくっていうことで、バランスを取っていくことを意識してもらえると、すごくね、静かなその自分の、こう波風が立たない静かなこの意識状態にだんだん気づけるようになると思うんですね。そうすると、あ、なんかすごく最近自分の感覚いい感じだなとか、自分の人生もいい感じだなって、感情のバランスが整うことで人生のバランスも整っていくなって感じられると思うので、ちょっとそのことに意識を向けてもらえるといいかなと思います。
はい、もうあの僕もね、もう いちいちなるほど、うん、なるほどって、うん、あの賛成なんですけど、ちょっと違う角度からね、お話してみたいんですけど、はい、この感情ってやっぱポジティブに触れてもネガティブに触れてもちょっとバランスが、うん、あの悪くなっちゃうと思うんですよね、うんうん、そのポジティブな時ってのはもう絶対いけるでしょうって思うし、うん、あのネガティブに触れるともう絶対無理と思うから、うん、あのやっぱり楽しい時とかうまくいく時っていうのは、すごいいくとかすごくダメとかっていうより、うん、なんか気がついたらふっって言ってみたら、スーって引き上げられるとか、そんな感じだと思うんですよね、うんはい。なので、そのポジティブすぎる、あるいはネガティブすぎるところから、スーッとこう、静かなところに行って、なんか、よくわかんないけど、うまくいく感じがする。こんな感じの時に、多分、うん、上昇気流に乗れるんじゃないかなって思いますけど、どうでしょうか。
そうですね。はい。だからもうその、なんていうの、バランス。ね、これもバランスなんですけど、このバランスっていうのが全ての鍵になっていて、もう特に今はその誰にもそのバランスを取るっていうことが求められているので、このバランス点っていうのは、まあ、人によって違いがありますから、だからどれがっていうふうに、ここがっていうふうには言ってあげられないんだけど、でも自分でそういうことを意識しながら過ごしてもらえると、あ、バランスってこういうことなのかなってだんだんこう見出せると思うんですね。それを大事にしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい。さあ、そして2番目、変化に前向きな人と付き合うっていうのが出てきましたけど、うんうん、これもお願いします。はいはい、
そうですね。その、今僕たちが次元上昇の波に乗っていくとか、上昇気流に乗っていくっていうのは、もう変化に次ぐ変化なんですよ。だから、この多くの場合、人って変化をあんまり好みません。安定を好みます。安定というのは、ね、いつも通りに、ね、いつも通りのパターンで、いつも通りの仕事をして、いつも通りの人と関わって、いつも通りの流れでっていう。だけど、それをやっていると、この上昇気流の波には乗れないんですね。もうこれは変化に次ぐ変化ですから。だから、その自分も変化っていうものに対してもっとこうオープンになれるように、こうね、自分一人だけだとなかなか、でもねって、それはわかるんだけどってなるじゃないですか。でも、周りにその変化していくってことに積極的で、その変化することの、いわゆるチャレンジですよね、を惜しまないっていう人たちがいると、なんかこう、周りに一緒にこう、乗って、おーおーって行くみたいなってあるじゃないですか。でもそうすると、人ってね、変化する前は怖いんだけど、変化してしまうと、あ、なんだ別に怖がることなかったじゃん。そして、これ最高にいいじゃんって感じられるんですよ。だから、そういうことを何段階か自分で体験していくと、変化するっていうことが ワクワクし始めます。変化するっていうことに自信を持てるようになるって言ったらいいのかな。積極的になれる。前向きになれる。そうなったらもう OK なので、まずそういうことを仲間と一緒にこう変化していくっていうことに取り組めるように、そういった変化、チャレンジするっていうことに対して積極的な人と関わっていこうと。そういう人たちとよりね、今はつながりを持っていこうっていうふうにしてみてもらえるのもすごくいいアクションになるなっていうふうに思います。
そうですね。やっぱり変化ってやっぱ怖いから、はい、なんか変化しないでほしいっていうパートナーとか友人とか同僚とか上司とかを父親母親とか子供とかに囲まれてたら、やっぱり変化しにくいですもんね。
そうですよね。
うん。はい。
無難にっていう形ですよね。
そうですね。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、3番目。
はい。
思い切ってお金を使ってみるっていうのは出てきましたけど、これはどうでしょうか、
はい、そう。僕はね、これ、生きたお金を使うっていうふうに言うんですけど、やっぱりその自分に、ね、その無駄遣いをするっていうんではなくて、本当に自分にとって、これは大事になるだろうな、これからの自分にとってとか、本当に自分がこうなりたいと思っているその自分に、これはすごいいい投資になるだろうなとか、でもそれでもやっぱりちょっとお金が高いからって言って、今まで躊躇していたようなこと、そういうことに思い切って使ってみるんですね。そうするとね、あなたの意識が、ぐぐぐって動き始めるんですよ。今までの自分を保つためにこうギュッとこう縮こまっていた意識が、もうお金ってやっぱりすごく自分にとっても誰にとってもですけど大きなことじゃないですか。それを動かすってことはエネルギーも意識も大きく動くってことなんですよ。そうするともう変化せざるを得ないみたいになっていくんですね。だからその生きたお金を使うっていうのが前提だけれども、これからの自分に役に立つであろうと思うようなことね、それだけどどうしてもやっぱりお金的に高いから躊躇していたこと、これにねぜひお金を使ってみるってことをやってみてほしいんですね。これはねすごく大きなあなたの変化のきっかけになると思います。
そうですよね、はい、この何年間かずっと英語でね、展開してきたんですけど、はい、その一つのきっかけになったのがね、ジャック・キャンフィールドさんっていう人のメンタープログラムにイタリアで参加するっていうチャンスがあったんですよ、
は
い、で20人弱でそのイタリアの古城でね、その、ジャックさんと、それからヨーロッパのすごい人たちと、その30人ぐらいで、こう、4日間、その人生と向き合うっていう機会があったんですよね。でもそれって、一人の年収分ぐらいで、で、その参加費が。で、飛行機代とかいろいろ言ってたら、もう何百万の、すごい金額になるんですよ。で、その時に、ちょっとなんか高いなって思った時に、いや、だから行ってみようと思ったんですよね。で、その時に、もう普通だったら、そのね、よほどのこう、決断とかしなくちゃいけないと思うんですけど、なんかね、面白そうだなと思って、スッと行ったんですよ。
はい、
でそこで、その今僕の英語のその世界でベストセラーになった、ハッピーマネーっていうタイトルを思いついたんですね。で、その、タイトル思いついたのも4日間すごいいろんな人たちをブレインストーミングしたりだとか、うん、自分にとってはすごいこうなんかこうドキドキしながらそれに参加したわけですけど、でもそのヨーロッパでもね、アイルランドの大統領候補とか、すごく大きな会社のスイスの社長とか、その人たちとまた人脈ができて、またヨーロッパでの活動のその基礎になったんですよ。なので、その、もし皆さんがお金を使わなかったら単なる貯金口座の数字なんですよ。でも何か新しいこう出会いになるようなパーティーに行ってみたり、旅行に旅にね、出てみたら新しいことを学んだり、素敵な洋服を着てみるとか、普段買わないものに、こんな無駄遣いみたいのにぜひ使ってもらいたいですよね。
はい。
Okay、はい、ありがとうございます。では4番目。瞑想習慣にするというのが出てきました。
はい。このね、瞑想っていうのは、やっぱりこう、まあ瞑想も一つのツールなんですけど、瞑想っていうのはその自分の魂という本質につながっていく非常に優秀なツールっていうふうに僕は捉えているんですね。うん、でも、この瞑想の仕方っていうのも、その静の瞑想と動の瞑想というのがあります。つまり、その静かに座って瞑想するっていうやり方と、動きながら瞑想するっていうやり方と。だから、これはどっちじゃなきゃいけないってことはないんですね。自分にやっぱり合う合わないっていうのがあるので、どうしても座ってるっていうのはもう落ち着かなくてダメなんだっていう人もいるので。そしたら、動の瞑想っていう形で、それは例えばヨガかもしれないし、ね、ただ黙々と歩くウォーキングかもしれないし、そういうものでもいいと思うんです。で、もしくはネットや何かを調べれば瞑想の方法っていくらでも出てくるので、で、ちょっとこう自分に、これだったら合うかなっていうふうに思うものを見つけてもらって、それをちょっとこうチャレンジしてもらうみたいなことをやってもらえると、ちょっとこう時間がかかるんですけど、その効果っていうんだったら効果を得るまでには、ちょっと時間かかるんですけど、あ、瞑想ってすごくいいわって、この瞑想の良さっていうのをきっと分かってもらえると思うんですね。そして、瞑想することによって、リラックス効果っていうのも例えばあるし、そして、 自律神経のバランスを整えるということ、そしてまた免疫機能を上げるということ、脳波のバランスを取るということとか、いろんなその利点っていうのが科学的にも立証されてたりします。なので、そういう部分で、非常にこの瞑想っていうのは、霊的な面からも、そしてこの現実な面からも、すごく、いい、役に立つね、ツールになりますので、この瞑想をぜひ習慣にしてもらう。これをね、意識してもらえるといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。うん、僕もあの瞑想に関してよく聞かれることが多いんですけど、はい、その、例えば TM 瞑想とか、いろんなチベットの瞑想とか、いろいろあると思うんですけど、はい、やっぱり皆さんが一番しっくりくるもの、そして前に続けられることがいいと思うんです。
はい、
で、その、ひょっとしたら、こう、料理をするっていうのも瞑想になるかもしれないです。僕は洗い物しながら結構、それがちょっとプチ瞑想になったりとかもするんですよね。うん、なので、その静かにこう自分なりの瞑想のやり方もあるんですけど、
はい、
そのなんか散歩してる時にちょっと瞑想みたいな感じになったり、うん、いろんな形の瞑想があると思うので、なんかいろいろ調べたり、YouTube とか見たりとかして、うん、これやってみようかなって思うものをね、ぜひ、やっていただきたいと思います。
本当にそうですね。
はい。はい、さあ、そしてこの5番目は、
はい。
神木さんが直感にね、聞いてみたらすごい意外なものが出てきたので、はい、うん、皆さん楽しんでください。では5番目は、神木さんから。
お風呂に入るです。お風呂に
入る。お風呂に入る。さっき、はい、って打ち合わせの時に。
そうですよね。
何ですかってなったんですけどね。はい、お風呂に入る。まあ確かに波動は整いそうな気がしますけど、
は
い、今ね、YouTube のコメントで、お風呂に入るとかってダーッと流れてると思いますけどね。お風呂に入る、確かに波動は整いそうな気がするな。はいはい、
そうですね。お風呂に入るっていうのは、シャワーを浴びるではないんですよね。まさに湯船に浸かるということなんですよね。でいて、このね、湯船に浸かるというのは、非常に実は大きな意味を持っていて、まあ、感情のバランスを取るっていう部分にちょっとつながる部分でもあるんですけど、僕たちの細胞内に感情的な毒素っていうのは言い方を変えると溜まるんですね。で、この感情的な毒素を排出するのに、このお風呂、湯船に浸かるっていうのがとても大事なんです。しかも37度から40度ぐらいのぬるい温度で入ってもらう。で、それで20分ほど使ってもらえると、この細胞内に溜まっている感情的な毒素が全部こう溶けて流れ出していくんですね。で、これを僕確認しました。自分の、感覚を通して。で、これは僕だけではなくってみんなに言えます。なので、とにかくそこに、まあ、あなたがお気に入りのバスソルトを入れてもいいかもしれない。もしくは、僕はエプソムソルトというものを、これは塩ではないんですけどね、ソルトと言っても、マグネシウムなんですけど、これをお勧めしてるんですが、これを入れてもらうっていうのでもいいだろうし、または数滴あなたが好きな香りを足してもらう。ね、アロマオイルを足してもらって、アロマ、風呂にしてもらうみたいなことをしてもらってもいいと思うんですけど、でもそんな風にしてお風呂に入る時間っていうのを大事にしてもらえると、これもね、またちょっとこの一つ前の瞑想につながるんですけど、瞑想的な意識状態にまたこのお湯を通してお風呂を通してっていうのがなるんですね。ゆったりその浸かるっていう、だからそれもね、すごくね、大事な時間として、日々ね、シャワーだけ、どんどんこれから暑くなってくるとシャワーだけで済ませることって多いじゃないですか。でもそうじゃなくて湯船に浸かるっていうことがとても大事なんですって。これをね、ぜひ、意識してもらえると、これだけでもね、人生の流れっていうのを変えていけるほどに、パワフルなアクションになるよっていうふうに僕のガイドたちは伝えてきているので、ぜひ、それを、ね、取り入れてもらえるといいかなと。
お風呂に入ってくださいってことですね。
は
い、
そうです。
これは簡単。そんなのね、はい、言われなくても入りますよっていう方たち多いんじゃないかなと思います。はい、ぜひ皆さん、バスタイムをこの後楽しんでいただきたいと思います。はい、ひょっとしたらね、お風呂の中でこの YouTube 見てくださってるかもしれませんよね。
う
ん、
そうです。バスタイムを充実させるっていうふうにも言い換えることができますよね。これがとても大事な鍵です。
はいはい、はい。ぜひ楽しんでください。というわけで、今日もね、あっという間の時間にやってまいりましたが、5月、調子をきれいに乗るために自分の波動を整える方5選というのでお伝えしました。はい、皆さんもね、はい、これやってみようと思うものがありましたら、はい、コメント欄に書いていただけたらと思います。
はい、
では、ありがとう3回、バイならで締めたいと思います。
はい。
では、せーの。ありがとう。
ありがとう。ありがとう。
ありがとう。
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 バイなら。
バイなら。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から、株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、
そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。